さて
始まりました、私哲夫でございます。どうも、今日はですね、何でしょう、音楽じゃなくてゲームですね。なぜこの出だしなのかというと、私が一番好きな、もうあれですね、結局このゲーム何回何周したのかっていうレベルのゲームなんですけど、そうですね、何回やったんでしょうね。シルバー事件というゲームなんですけど、これ須田剛一さんというね、方が作ったゲームでございまして、私非常にですね、好きな内容ストーリーなんですね。あとはですね、まあ、ちょっと簡単に話すと、好きなゲームというのはこのシルバー事件という、まあ、何周もしたゲームがあって、またさらにまた別のゲームでも何周もしているゲームがありまして、今もですね永遠にやり続けているのがあります。そういうゲームもあるんですけど、それですね、小島監督のゲームがですね、私大好きでございまして、もうその辺ですね、もうその辺をね永遠と、もうこの2本あれば、2本というか、まあ2本、このお二方が作ったゲームがあれば、なんかもう飯何杯でもいけるみたいな感じなんで、それでいいんじゃないかっていうね。ずっとそれもう何ですか、無人島に持っていくならね、電気ないくせに何言ってんだっていうかもしれないですけど、本当に、その2本じゃない、お二方の作品を全て持っていって、あと本体持っていくしかないですね。モニターも、そして発電機も、発電施設もみたいな感じですけど、もうねたまらないですね、やっぱり。なんていうんですかね、お二人とも非常に洒落た笑いが入っていたりとかですね、なんかそういうちょっとこう息抜きのポイントとかのやり方とかもすごく好きで、あとはなんかやっぱストーリーですよね。かたやこうメタルギアというゲームがありまして、そのゲームはやっぱりこう人を殺さずにですね、そこをなんていうんですかね、こうスニーキングというね、こう隠れてね、こっそりこうね身を潜めながら行って、時にはちょっとこう、おいお前吐けみたいなことがあったりとかね、しながらこういろいろミッションを進めていったりね、人を救出したりとかいろいろあって、まあ、それがね、壮大なこう話というか、もうその話もいいんですよ。そのね、やっぱり抑止力のためのね、やっぱりこういろんな行動があったりとかね、武器のことの話があったりとかですね、まあ、あとバックグラウンドに大きな話がねありますけども、僕はね、あんまり頭が良くないので、全体的なストーリーラインとしては理解してないところも多いと思うんですけど、でもそれでもすごいんですよ。なんかこう、まずゲームをやっていて、なんていうんですかね、没入感っていうレベルっていうと、なんかそういう気持ちになってくるっていうね、入り込みやすいというね。あとはなんかなんでしょうね、こんな話してもね、ちょっとあれかもしれないですけど、本当にこう監督の、小島監督の作品はですね、こんなところでこんな行動したって絶対にそんなことは突っ込まれる、よくあるじゃないですか。例えばね、車のゲームでね、じゃあラリーがありましたとね、レースがあって、よーいスタートって言った瞬間にこうね、後ろを向いて逆走してみるとかね、そしたらなんか別になんか、あ、逆走ですよって出るぐらいなんですよ。そこにね、あんた何やってんだよ、今もう試合中だろみたいなね、そんな、なんだそういう気持ちで来たのかみたいな、なんか、こんなとこにまで突っ込んでくるんですかっていう姿勢がね、やっぱりすごいなと。本当にやりたいこと、やりたいことというか、僕が思うことのしょうもないことに全て突っ込んでくれるみたいなね、そういうところが監督の作品はすごい好きでしてですね、本当に個人的に僕がファンでございまして、よくいろんなところに押しかけてですね、マジックやらせていただいたりとかですね、本当にデス・ストランディングというゲームが出た時のですね、にはもう本当にゲームまでいただき、本体までいただいてサインを入れてもらってですね、本当にもう今でも家宝でございます。はい、もう本当に、いろんな人が来るたびにですね自慢をするというね、そんな本体になっておりますが、はい、そしてね、一番最初に話すべきだったかもしれないんですが、須田さんのですね、シルバー事件ですね、このゲームはですね、 僕はまあ、これ話別の機会に話をしようと思ったこともあるんですけど、若干やっぱりですね、まあ、マジックが好きとか、まあ、不思議な世界が好きだっていうところ、やっぱりですね、あの若彼氏頃やっぱ中二病みたいな患ったこともございますので、やっぱりですね、魔法や何かそういう心霊みたいなものとかね、いろんなものがあるんじゃないかと、思ただね、思ってるんですよ。なのでなんかちょっとこうすごくですね、中二病心にあふれたストーリーラインになってるんですね。そうなんです。それでなおかつおしゃれであって、またね、こう会話劇なんですね。基本的にはその会話劇であったりとかですね、謎解きのところがあったりするのがまたね、トンチが効いてて非常におしゃれなんです。でね、何でしたっけ、ちょっとね、僕ね今忘れてるわけじゃない、タイトル覚えて、順番がね、ちょっとね、太陽と花と雨とですね、ありまして、ゲームがねありまして、シルバー事件の後に出たですね、花と太陽と雨とというゲームがありまして、もうこれはこれでですね、今本当に謎解きが流行ってますけど、本当その謎解きのいつですかこれ出たのは、いつちょっと見てみますけど、一番最初に出たのはプレイステーション2で、2001年ですか。まあ2001年の頃、もう本当にこれはもう謎解きの元祖なんじゃないかというね。はい。でここにね、今ウィキを見てるんですけど、プレイステーション用ソフトシルバー事件の続編であると書いてありますね。はい。なるほど。でもなんか最後のシーンはあれでしたけどね、逆だったんじゃないかっていう、まあいいですけどまあとにかくですね、本当にこの謎をとなんていうんですかね、一休さんみたいなこう突然ね、面白いんですよ、森島ね、森島じゃないや、もっと住夫ですよ、住夫ね、住夫がですね、住夫という主人公がいまして、面白いですね。最初からですね、何でも謎をですね解決してくれるボストンバッグみたいなやつ持っているんですよ。はい。まあ探し屋、サーチャーというね、いまして、でそこにですね、とにかくこうね、いろんな謎があって、これはね、例えばこのお部屋のドアの鍵が開かないんですとかね、これがどうやって動いてるのか分かんないんですっていうふうな、いろんなお願い事されるんですけど、そのカバン一つで必ずですね解決をしてしまうというですね、不思議なカバンがございますっていうね。でそれでそのやっぱ解決方法というのがね、非常に面白いんですね。なんかそうなんですよ、非常にこう素敵な謎がいっぱいある。今でも本当に通じるんじゃないかっていうね、この謎解き作ってる人にはいい情報だと思います。非常にこれ参考になるんじゃないかと思ってますけど、でそのシルバー事件、まあ戻る、あ、そうそう、ちょっともう、まあ花ね、太陽と花と花と太陽とかはね、ちょっともうちょっとありますけど、本当にね途中でね面白いんですよ。はい。本当にわがままな子供がね主人公の回がありましてね、そのね住夫をね、その最終的にね、その子をね殴るんですよ、ガツンとね、げんこつで、ね、いやいいか、ね、いやいいのかと子供がね言うんですよ。そこでいいのか、子供を殴って、あーコンプライアンスだ、大変だ、倫理が、倫理がって、倫理じゃねえよバーンってね、気持ちいいんです、そこがまたね、何でもなっていうね、子供が騒いで、子供が心配してくれてみたいなね、そんなね大人が従うような世の中じゃねえんだぞみたいなね、大人は怖いんだみたいなね、そうなんですよ、なんかそんなことだからなみたいなことを言うっていうね、非常に面白い回がありまして、ぜひ皆さんに見ていただきたいというね見ていただきたいというか、やっていただきたいですね。プレイステーション2でも出て任天堂 DS でも出てますけど、 DS だったら今なんかお安く買えるんじゃないかななんてね思いますけどでそれとそのシルバー事件の話なんですけど、まあそっちはね、さっきはね謎解きの非常に楽しい話だったんですけど、この、シルバー事件の方はですね、まあちょっと流行りだったのかもしれないですけど、なんかこう何ですかね、これ最後までザクッと喋ってもいいのかもしれないですけど、いくつかこう、まあ、例えばですよ、幽霊が見えるって、僕もね、お化けが見える、幽霊が見えるなんてね、いうことがありますけど、まあいろんなこう子供の頃からの経験上ね、中学生ぐらいの時、僕初めてね金縛りに会って、あの時うーわこれ金縛りやんと思ってね、うーわ怖ーって思ったんですよ、体動かないじゃんってね。その時に 金縛りの興味の方が出てしまって怖いっていうのはなかったんですよね。やったと思って、本当に体動かないんだと思って、もう喜びですよ。でもう指先も動かないし、もう全然もうね、 目玉しか動かないし、いやどうするどうする、どうやっていくどうやっていくみたいなねでそれをね永遠と自分で試行錯誤しているうちに金縛りに疲れてしまい、寝てしまって起きたら溶けてたんですけど、で起きてから気づいたんですよね。あれ金縛りあったってことは幽霊出たのかなと思って、起きてから怖くなっちゃってですね、その時は必死にね金縛りに対して自分の体のこのリアクションをずっと探ってたっていうのがあったんですけど、でまあそこでね幽霊みたいなことはあって、なんかいろいろこういろんな経験ありましたけど、なんかそこから一回人回りすると大人になってくると、なんかこれってお化けじゃないんじゃないかって思ったんですよね。というよりもいろんな人たちが言いますけど幽霊っていうかね、死んだ人が幽霊になって出てるんだったら、地球上には今ねこう皆さんがいる空間にもね多分ぎゅうぎゅうの幽霊がいるっていうことになりますよね。もちろん小さな生き物にもね魂はあるわけで、ってことはですよ、それはもうね僕に小学生ぐらいの時にアリを踏んじゃったっていう時に殺されたアリだって僕に恨みを持ってるかもしれないし、何かこうあって言った時にね潰れた虫とかね、もしかしたら今座ってるところに小さなこの微粒子の虫がいるかもしれないわけじゃないですかね、他にもいろいろいますよ。じゃあもうね、うちのおじいちゃんもおばあちゃんもいるしね、他にはもっと僕が知らないだけで先祖もいるわけですからねそういう人たちからしたら、それはもうね地球上には死んだ人の方が多いわけじゃないですか。なってくると、いやこれ待てよと、まあ確かに恨みがあるとかないとかっていう、もちろんいろんなところにねその自分の関わり合いのある人はいろんなところに会いに行かなきゃいけないということを考えたらね、それはみんな忙しいですよ。でもね多分幽霊の世界でこれパッと本当に可視化できるようになったらぎゅうぎゅうですよ。満員電車の、いやそれは都会の満員電車の倍ぐらいの、もうなんかインドかなんかの電車ぐらい倍ぎゅうぎゅうだと思うんですよ。その中を縫ってこう、いやそれはねちょっと次あっちの親戚の方に見に行きたいんでちょっとどいてもらえますかなんてね、それは随分の旅ですからね、と思ったらこれ幽霊ってないんじゃないかと思ったんですよね。そこで考えたのは、やっぱりそこの例えばですけどね、よくねこう事故を起こしちゃったとか、あここに事故があったんだなって思ったり、で事故があったって言った時のそこの事故で亡くなった方は、あ幼いお子さんだったんだとかね、あお父さんだったんだお母さんだったんだって言った時のその人間のこのなんかこう意識というかね、そこの事故、例えば事故にしたら事故を認識している人間が作り出すこう虚像というか、なんかそういうものが意識としてつながっていて見せる幻想みたいなねところなんじゃないかとまあそんなふうに私考えたわけですよ。なので気にしてなければ見ないというね、結論に至ったんです。気にしてなければ見ない、気にしなければ感じないと思ったらですね、全く見ることがなくなったというね私の見解がありまして、まあまあそれはいいとしてですね、ただそれをそういうことで言うと、そのなんていうんですかね、そういう意識ですよね、伝わる意識がこうなせる技という、まあ例えばですけど殺人鬼の意識というのがね残っていて、その意識が人に伝わって人を殺人に導くみたいな、まあ、これ長かったですけどそんな話なんですね。これシルバー事件というのはですね、これはですねその1999年かなかなんかに出たゲームなんですけどもですね、すごいんですよ。本当にびっくりすることに、今のですねネットの1999年ですね、ネットのですね、今のネットのこの社会について書いてあるんですね。これちょっとですね見てみますか、このシルバー事件の名言ね、このシルバー事件、これね、これはですね本当に僕はですねその当時からも結構気づいていてというか、なんか非常に不思議なこと言ってるな、でもなっていう、なんかこういうことになりそうだな世界はっていう風に思ったっていうとね、かっこよく聞こえますけど、そういうなんか イメージがあったというかね、でねこれねあるんですよこれね洒落たセリフ、うん、何ですかね、どれがいいかな、この辺かな、この辺のなんかあると思うんですけど、まあでもね本当にすごい不思議なゲームだったんです。内容も もちろんね不思議 ですけど、はい、これなんか全然違うの出てきちゃったな、なんかちょっと、どこですか、 PS4 で蘇る、あーそうそう PS4 でもねこの間出たんですよ、リマスターでね、そうそうそうそう、でですねこのこれですね、こういうあれどこかにあったぞこう、あーほらほらほら、なんかね問題集とねあったんです、これね例えばね日記を公開したとしたりするでしょ、自分自身と自分の周囲の世界だけを表す言葉を散りばめてね、本来そんなものを読んで正しく理解できる不特定多数の人など存在しないと、けれどそんな自分だけの言葉を理解して共感してくれる読者を想定して書かれている、世界中の誰もが見られるネットに本当は誰も理解できないことを書き足して公開してるんです、それはメッセージですらなくて主張でも自己顕示でもなくただのつぶやきです、でもそれが必要なんでしょうね若い人たちにはっていうね、なんかね不思議なことをいっぱい書いてあるんですけどなんていうんですかね、こうほらあるじゃないですか、謎の言葉を書くといろんな人たちがいろんな組み方をして組んでくれるっていうね、でそういうのってすごくあると思うんですよ、あの今の SNS もねそんな感じですけど、 SNS もねほらよく言うじゃないですか、インスタグラムに投稿するためだけに、高いところに行ったりとか、あとはねわざわざホテルの前まで行って写真撮って帰ってくるとかっていうのがねありますけど、ああいうことっていうのはこう集団意識としてね、いろんなこう、まあもちろん今もそうですよね、なんかじゃあテレビを見ない人たちがかっこいいとかね、何かあのあれをしないことがかっこいい、これをすることがかっこいいとかね、ましてやねテレビに出ている芸能人を称えて YouTuber を称えればかっこいいみたいなね、そういうのがあるじゃないですか、そういう集団意識ですよね、その集団意識によって人々は左右されてしまうというね、そういうなんかそういうことです、そういうのがいっぱいあるなと思ってるんです、であのネットから、なんていうのかな、ネットを見ているとそういうふうにこう、人のこうねイメージがこう伝わっていくというかね、こうしたら、まあだから、ちょっと違うかもしれないですけど、トランプさんの出来事みたいなことはそういうことかもしれないというね、なんかあなんか分かんないけど俺たちは選ばれた人間なんだみたいな感じになるっていうね、でもあれっていうのはね、あれだけの人たちが動くっていうのはすごいことですからね、まあ それなりにすごいその懐を持った男なんだと僕は思っていますけども、はい、トランプ派としてはですけどね、そういうとにかくですね、あのそんな風にあのゲームの話がまただいぶ脱線してますけど、この須田剛さんのですねシルバー事件というゲーム、そして小島監督のデスストランディング、デスストランディングはねまたねちょっとまた違う話ですけどね、あのメタルギアとデスストランディングというのはまあ本当に非常に良いゲームだと思います。あとは単純にあの感動をしたいという場合はファイナルファンタジー10をお勧めしますね、僕はもうあれ見てですね、なんならあれだけ自分用にこう録画した動画を持ってちょっと泣けるみたいなとこありましたから、はい、のそうですねありましたね、そういうのもあります。で、あと好きなゲームといえば、まあ、僕はねシューティングゲームが非常に好きで、はい、あのこうね撃って敵を倒していく、こう飛行機みたいなやつに乗ってね、あのね、好きなんですけど、それの、ね、ダライアスというゲームが非常に好きですね、まあ、あれはもうあれも今でも永遠とやっていますね、はい、昔はグラディウスとか好きだったんですけど、グラディウス、スターフォースなんていうのがありましたね、スターフォースなんかはね小学生ぐらいに、ね、大会出ましたね本当、はい、懐かしい、うん、 ということで、これはまた相変わらず今日も脱線しましたけど、シルバー事件、メタルギア、デス・ストランディング、そしてファイナルファンタジー10、ダライアス、グラディウス、あたりが楽しいんじゃないかなと思ってます。あとはですね、なんかゲーム実況じゃない、ゲーム配信とかやろうと思って今悩んでますけど、はい。そんなわけでございましてですね、非常に、あとどちらもですね、どちらもというか、もうこれ結構ゲーム全般に言えることなんですけど、ダライアスもシルバー事件も、ね、デス・ストランディングも、メタルギアもですね、グラディウスもですね、音楽がいいです。僕のこのやっぱ音楽のね、やっぱりこう基礎というところでもあるかもしれないですね。ゲームの音楽っていうのはですね、僕は本当にゲームが出てきた時にゲームの内容も確かに感動してたんですけど、ゲームの本当音楽っていうのはすごくですね、昔ラジカセでね録音したりしましたから、本当に懐かしいなと、うん、まあ音楽も非常にいいのでですね、ぜひ皆さんやってみたり聞いてみたりしてください。そして調べてみたり、多分シルバー事件なんかは本当にこうあらすじみたいなやつが結構ネットに出てたりするので、それを見るだけでも非常に興味がそそられるんではなかろうかと思いますね。興味出ますね、皆さんね、多分ね。あとはね、メタル、まあ大体ね聞いてる人たちは知ってると思いますけども、まあまあちょっとこうね、コロナでいろいろ時間もあると思いますから、その時にこうゲームをしていろんなことを喋るのはいいんじゃないかと思ってます。さあ、そういうわけでございましてですね、今日も長々と喋ってます。21分49秒50秒が過ぎました。ありがとうございました。また数時間後に撮って別の日に出そうと思ってます。言わなくてもいいですね。はい、じゃあそれでありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。